い、始まりました。リタアイオータのポーサテンポ、リタでございます。
リタタノッサでございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
ちょっと遅まきながらですけど、うん、風立ちぬっていうのを先々週かな、
うんうんうん、
映画宮崎駿さんの見てきたんですよ。
うん、私まだ見てない。どうだった？
誰かあの映画の良さを教えてください、
はい、え？一回じゃ分かんなかったみたいな、うん、そんな感じ。
全然分かりやすい。なんかウェブ上とかいろんな表を見てると難しいとか、うん、こうなんかこう深読みしてる人たちとか割とそういう発言とか感想を耳にするんですけど、うんうん、全然単純。
うん、
見たまんまだと思いますよ。
そうなんだ、うん、じゃあ見なきゃ。
もうね、その主人公のお兄さんのに、うん、とにかく好感が持てるか持てないかというものに多分あの映画のよしあしっていうんじゃないな、感想、個人が抱く感想は、うん、委ねられると思います、キャラクターに。はい、
はい、
うん、だからそれがいいことなのか作品にとって悪いことなのかちょっと僕には判断がつかないですけども
、うん、
もちろん良いところもありましたよ、
うんうんうん、
だけど教えてください。誰か、
ご感想、
はい、
はい、お待ちしております、
はい、
そう、私もちょっと見てこなくちゃ。まだ公開してますよね、うん、はい、まだまだやってますね、うん、きっとね、
はい、
はい、じゃあタイトルコールいってみましょう、はい、せーの、リタ・アイオータのポーザーテンポ。皆様ご機嫌いかがですか。リタ・アイオータです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
今日のお茶飲んでございましょうかね、
うんうんうん、
まあそんな感じだったんですよ。風立ちぬはね、
はい、
はい、のっさんにとってはちょっと微妙でございました。
そう、うちの私のリタさんのママがですね、うん、見たい見たいって言ってて、
うん、
一緒に行こうって言ってるのになかなか行けないんですよ。わかるかな、うちのママでも。
全然わかる、面白いと思いますよきっと。
そうかな、
うん、
うん、
そういう風には作られてると思う、
うんうん、うん、
あとね、あまちゃんわかんないんですよ。
あ、じゃあ、嘘、あまちゃんはうちのママさんやパパさんは大好き、あまちゃんが一番面白いみたい な、
うん、
なん
か、そうなんだろうね、大好評だよね。
でもやっぱ工藤官さん面白くないですか。やっぱそこも好き嫌いというか、なんかこう触れるなんかが
ありますね。
あるのかな、
うん、ね、ありますね、うんうん、分かる気がする、うん、っていう感じ、
うん
うん、まあ終わっちゃいましたか。半沢もう見てないから分からない。めちゃくちゃ高視聴率でした ね、
見損ねてしまったんですけど、すごかったですね。
ものすごい視聴率でございましたね。
そうなんだ、はい、他のドラマは見ました？
見てないです。
私ね、他のドラマはちょこちょこ見てたんですけど、救命救急とか、サマーヌードとか。
もうダントツで半沢ですからね。
うん、失敗した。でも再放送やるかな。
やるし、まあ、どこかで倍返しだを使いたいんですけども、フレーズとして、はい、使う場所もわからないのでこのアマちゃんの JJJ もわからない、どこの使いどころがちょっと私にはわからないの で、ね、これから勉強し直しますね。ちょっと時間できたので、はい、はい、そんな感じで今日も行ってみましょう、
うん、
まず我々リタ・アイオータの曲でウォーキングスローピン。
I'm not afraid to die.
失う過去は全て今感じてる全て悲しみの色を集めて数え続けた日々よ今の気持ちが全てああここに来て薄闇の色を集めて演じ続けた日々よ今感じてる全てリタパッセージアート。このコーナーはリタ・アイオータの今日この頃をお話しするお時間でございます。
はい、私のおさがですね、ひょいとちょっと時間がポイッとできた時にちょいと見てきたものをね紹介したかったんですけど、すすめエンタのコーナーっていうのがあってそれと重なっちゃうんですが、終わっちゃったものなので今おすすめしても見に行けないものなので、はい、こんなん見てきたよっていうのをちょっとパッセージアートのコーナーで紹介したいなと思って、ミュージカルなんですけども、ミュージカルといってもいわゆる帝国劇場とか日生劇場で行われるそういう商業演劇の大きなものじゃなくて、いわゆる下北沢とか例えばねで行われる小劇場で行われるミュージカルなんですけど、マドモアゼル・ギロティーヌっていうものなんですが、
はい、
これがですね、
すごいタイトルだね、
はい、フランス革命家のパリが舞台で、そのギロチンね、を擬人化したオリジナルのミュージカルなんですけど、これがね、僕の劇作家の、これを書いた人ね、カタカナでモスクワカヌさんっていう劇作家さんがいるんですけど、
はい、
彼女の作品にちょっと興味を以前持ったことがありまして、
はい、
で今回初めてこの長編のねオリジナル作品を見に行かさせてもらいまして、素晴らしかったです。
あ、本当に、音楽も歌もあってっていう、
音楽も素晴らしかったです。演奏も素晴らしかったけど、場所が、日暮里の D 倉庫っていうとこだったんですけど、
行ったことないな。
なんかね、いわゆる普通の小劇場なんですけど、
はい、
本当にさっき話した帝国とか日生とかで見てる、本当遜色なかったですよ。
そうなんだ、
スケール
すごい、ね、
内容もスケールも、ちょっと本当にスタンディングオベーションものでした。
そのすごいね、その作家さんは、
面白い
女性なんですか。
女性なんですけど、何で興味持ったかっていうと、何ヶ月前かな、ちょっと何忘れちゃったんですけど、6月の前半ぐらいかな、劇作家女子会っていう、そういうお芝居がありまして、4人の、いわゆる女子のね戯曲家、脚本家の人たちがオムニバスで短編をね芝居をやるっていうのがあって、その中にちょっと私の最近っていうか去年かな、一昨年ぐらいにこうちょっとファンになった劇作家の人が一人いましたもので、それを見に行ったところで他の演出、演出じゃない脚本を書いてた人がこの今回のモスクワカヌさんだったんですけど、でその劇作家女子会という、その芝居を見た後にティーチインっていうトークセッションみたいなのがありまして、この劇作家の方たちがみんな出てきて喋ってるんですけど、でその中でこの今回の、ミュージカルマドモアゼル・ギロティーヌを作った、モスクワカヌさんっていう人がその喋りも面白かったんですよ。すごい、すごい興味持ったのがね、なんでこう書くことを始めたんですかみたいなことの中で、彼女が言ったことが、人はもともと不幸じゃないですかっていうのね、でそこでもう笑いが起きるんですけど、あれ人はもともと不幸なのみたいな 人は本当に不幸じゃないですかとか言ってだけどなんでみんな毎日平気でこんな風に暮らしていられるんだろうっていうのが彼女 の、 そのモチベーションのコアなものらしいんです。
なるほど。
いや僕は膝叩いてそれをなんかこうこれですって思ったのね。ああ同じ同じってなんかすごい思ったんですよ。
うんうんうん、
うん、あの僕は別に人間みんな不幸なのにとかってそういうふうには思わないんですけど、似たような感覚としては、あのなんだろう、なんでみんな普通に働いて、普通に仕事して、普通にご飯食べて、普通に飲んだり食べたり喋ったり、なんでみんな普通にできるんだろうっていう、僕には普通にできないっていうのが、その僕にとってのその音楽を始めた時 の、 そのモチベーションっていうかものだったので、とってもすごいあの彼女の言わんとすることが分かるんですね。
うん、なるほど。
はい、まあ、そんなんがありまして、今回 の、 そのマドマゼルギロティンっていうのが、はい、これは日本リーソーコで高かだか、何公演だろう、 4,5 日あったんですけど4日間か、もったいない。
でも人気あるものってまた再演したりとか、
再演してほしいし、
大きいところにこう移動したりとかする可能性があるのでね、期待したいですね。
なんかぜひその
見たいな、
あの物販じゃないや、アンケート用紙とかいろいろもらえるじゃないですか、
はい、
劇場行くとその中に、あの一つチラシがあって、マドマゼルギロティーヌを帝国劇場にということで、この作品をもっと多くの方にもっと大きな劇場で見ていただきたいと考えている人は活動に支援してくださいみたいな協賛金を一口5000より申し受けておりますっていうのがありました。
全然やっぱり、
僕スルーしてたけども、その話、なんかあそういう話本当にあの夢ではないなと思いますし、ぜひもうあのレミゼとか多分ため晴れると思うよ。
へ、
作品としてはそれが大作でした。
オリジナルっていうのがまたすごいですね。すそれはね、
ミュージカルやりたい、
やりたい、
やりたい、
書いてくれ、
ミュージカルも本当にやりたいこと、やりたい音楽の一つ、私の夢であります。
はい、最近ミュージカル見に行ってないので見に行きたいな。
はい、
はい、
見に行くというのも出ましょう、
出ましょう。
はい、
はい、
じゃあ曲を聴いていただきます、我々リタートの曲で Only My Home。Kiss me now, kiss me now.
ロッサのすすめエンターのコーナーです、
はい、ここではロッサがおすすめするエンターテインメント情報、はい、
うん、
おすすめする、あ違う、ノッサ
終わっちゃうよ、終わっちゃうよ
エンターテインメント情報、おすすめするエンターテインメント情報をお届けします。
はい、
はい、今日はですね一冊二冊本をちょっと持ってきてまして、
はい、
一つはですね、刺繍なんですけども、五行詞の刺繍で、天敵ポール生き抜くという旗印というもので、作者は岩崎渉さん、
はい、
はい、彼はですね、筋ジストロフィーという発症して3歳で、
はいはい、
それで、まあ、この写真これ見てもらえれば分かります、
はい、
通り、はい、あの呼吸器つけて、寝たきりという状態の彼の岩崎渉さんの刺繍なんですけど、
はい、その方の刺繍なんですね、
はい、これがね、あの決して重くない、
うん、
けどなんていうんだかな、これ読んでもらいたい、本当に読んでもらいたいと思う、
うん、
でいくつか紹介したいなと思う、時間もないので、
はい、
皆さんあの買ってください。
はい
76社っていうところから、
76がカタカナですね、
カタカナですね、はい、はい、天敵ポール、あの病院の天敵の天敵、
あ、はい、
天敵ポール生き抜くという旗印っていう、うん、その中ちょっと一節だけあのね、うん、こんなのがあってね、うん、貧しい発想というタイトルの講義がありまして、
うんうん、
管をつけてまで寝たきりになってまで、うん、そこまでして生きていても仕方ないだろう、うん、という貧しい発想を押し付けるのはやめてくれないか、
うん、
管をつけると寝たきりになると生きているのが済まないような世の中こそが重い病にかかっているという詩があって、
うんうん、
なんかもうあの言葉がない、うん、すごい言葉がない、あの本当にそう思うとかそういう簡単な同情とかでもないし、
うんうんうん、
うん、いやこれは本当に、まああの他にもあるんですが、
はい、
あと写真がところどころこうやってあるんですけど、
写真はこの岩崎さん
じゃないです、
あ、じゃあまた別の方の、
はいはい、
この岩崎さんは、はい、今おいくつぐらいの方なんですか、もう大人になられて、
1976年生まれですね、計算ができないのでちょっと何とも言えないですけど、36か7
歳、
うん、うん、ですね、
うん、
でね写真はね斉藤春道さんっていう方なんですけど、写真いいですよ、ドキドキしますよ、なんかあの特にそのなんだろう、そのこの作者の岩崎さんの視線であろうという写真だったりとかに始まり、最後は閉じた目、これはあんまネタバレになっちゃうからあれだけど、
うんうん、
とこう目のアップの写真、
うんうんうん、
もうドキッとするようなものがありますので、
これは買わないとダメだね、
これは買わないです、ね、説明できないです、
はい、はい、ちょっとおすすめの、
はい、矢崎渉さんです、
はい、
はい、もう一冊はですね、
うん、
もう私大ファンです、うん、ここでも何回も紹介してるかな、あの脚本家の木更泉さんの、
うんうん、
はい、木更食堂という本ですね、
うん、木更食堂、
はい、うん、エッセイとか対談とか、
はいはい、
あとおまけで脚本が、はい、台本がついてたりとか、
へえ、
これね、
そうなんだ、
うん、あのね、その中で一つすごい面白かったのがね、
うんうん、
あの漫画家のさ海野千佳さんのいるじゃないですか、
はい、
ハチクロとか、
はいはい、うんうん、
彼女との対談が、
へえ、
これすごい面白いからぜひぜひあの読んでほしい、
木更食堂という本の中に入ってるの、
ね、うん、対談が入ってる、
へ、
うん、でまあ、これ一節紹介するってことはなかなかできないんであれなんですけども、うん、読まないんですけども、
うんうんうん、
大体内容としては、ね、そのいわゆるこの人たち両方とも書き手じゃないですか、
あ、はいはい、
作家の、うん、まあ、なんかこう地獄的な苦しみみたいなのをねお互いこうドワーッとろしてる部分があるんです、はい、そんなことをこんなあの本で言っちゃっていいのっていうい
いんだよ、
裏話というかねいうことが書いてあって、うん、これね本当にちょっと 笑えないところが私にも、
なるほど、
はい、あるんですけども、
はい、気持ちが分かったりもするような、
はい、
はい、
そんな感じでちょっと紹介させていただきました、木更泉さんの木更食堂っていう本ですね、
はい、
はい、この2冊ぜひぜひお手に取ってみてください、
うん、
今日最後の曲になります、宗近さとしで赤いタイル、
足元に広がってる。僕は赤色のタイルだけは避けるように歩いた。靴のかかとを踏み込む。一つ一つ確かめるように。誰だ誰だ邪魔する奴は。そこどけそこどけ。ド派手な色は僕には似合わないと無意識に自己防衛さ。素敵だと思われたくて全ての人と愛し合いたくて。それじゃ何も変わらないことばかった。励ましや住所の光がぼやけて見える。
のポーザ店舗。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆様からコメントお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp。 ファックスナンバーは0355421917 0355421917 まで。
はい、あとブログとかね、ツイッターとかフェイスブックとか何でもいいです、うん、コメントください。お待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今聞いてもらった曲はね、宗近聡くんという 人の曲で、この人ピアノ弾くんですね。ピアノ弾いて歌うんですけど、
はい、
今度の11月の1日我々あのうち栽培町ホールでチャリティーコンサートに出演します、
はい、
そこでもピアノ弾いていただきます。
はい、
はい、
去年来ていただいた方は、うん、彼は去年も弾いてくれてるので、うん、
はい、
あの人だっていうの分かると思うんですけれども、
はい、マネちゃんでございます、
はい、
ちょっと後になってしまいました、前後しますけど、リタさん今週のウィークリーカード最後にちらっと教えてください。
うん、今望んでる変化を起こしても大丈夫だよっていう一枚が出ました。
変化 OK ということですね。
変化 OK です。今動く時だから、うん、これから新しく訪れる変化を楽しむために今動こうねという一枚がフェアリーカードで出ております。
よし、動いていきましょう。じゃあ今週皆さん、
はい、はい、素敵な一週間を過ごしてください、はい、では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
マサでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、チャオ。